キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は以前 SNS やネットは信用しない方がいいとおっしゃってましたけども、本物ノウハウとかもあると思うんですけど、どうやって見分けたらいいんでしょうか？
そうですね、はい、まあ、何にも知らない人から見るとなかなか難しいかなとは思うんですけど、まあ、僕みたいにね、そのずっとやってきてた人間からすると、あ、これはその例えば本だとかウェブで得た知識をただ言ってるだけの人なんだなとか、あ、この人は実際にやってきた人なんだなとかっていう、そのノウハウの真偽っていうか、やってきたかどうかみたいな、その本物かどうかっていうのが分かるかなと思います。まあ、本物のノウハウか偽物のノウハウかみたいな話になっちゃうんですけど、別に全く嘘のデタラメを言ってるわけじゃないと思うんですよね。ただその、まあ、机上の理論である場合がすごく多くて、実際にやったことないでしょあなたみたいなことを言っている場合が多いかなと思います。僕は個人的には、まあ、10年前20年前に盛んだった営業ノウハウを言っている人っていうのはちょっと眉唾かななんて思ったりもしますね。はい、そのノウハウが今も通用するんですかと逆にすごく聞きたいなと思います。特に B2C に関して言えば、僕なんかはもうそのテレアポの即決営業からずっともう、ね、20年近くやっているわけですから、もう分かるわけですね。ああ、これ俺が10年以上前にやってたノウハウやんかと、それ今でも通用するのかなみたいなこともありますし、やっぱりちょっと薄っぺらい感じはするわけですね。まあ、でもそれはあくまで僕の感覚であって、じゃあ丸々を言っている人は、嘘で、ペケペケを言っている人は本物だとかいうのも、まあ、そうではないの、そういう線引きはできないのかなと思うわけですね。確かに理屈ではその、まあ、おっしゃる通りですよねと、なんとなく分かるなと、でもこれってどうなんかなと、本当に通用するのかなみたいな、 なんとなくこれってどうなんかなみたいなのが感じるところがあると思うんですね。でこれ何かっていうと、おそらくその実績というか、実践してきたもの、実践を積んできたものと実践を積んできていない人との、まあ、差になるのかなと思います。その差っていうのが、まあ、圧倒的な違いになるんじゃないかなと。実践経験を何度も繰り返して、まあ、要は修羅場をね、くぐり抜けた人の言葉と、その実践経験ゼロで本から得た知識とかだけで喋っている人の言葉の重みって、まあ、もう全然違うかなと思うんですね。多分聞いている人でも、なんかこの人の言ってることはなんかすんなり、あ、なるほどって思うんだけど、もう一方の人の話を聞いてると、なんかまあそうなんだろうなと思うけど、なんか妙にしっくり来ないんだけどみたいなことがあるのかなと思うんですね。それって一体何ですかって言われたら、おそらくその方が実践して得られたその知見を言っているのか、それとも本だとかウェブで検索して出てきた言葉を言っているのかの差になるのかなと思うわけですね。で、じゃあどれぐらいのその違いがあるのかっていうと、多分同じような知識を言っているはずなんですよ。同じ知識から実践してきた人の言葉と、同じ知識から実践していない人の言葉っていうと、 基本原則は同じようなことを言っているはずなのに、なんで言葉の重みが違うのかと、なんで違うんですかって言ったら、それはまあ、もうプレッシャーが違うのかなと思うわけですね。はい、それは何のプレッシャーかっていうと、結果責任を負うそのプレッシャーが圧倒的に違うからかなと思います。はい、練習でできたことがその本番でできるとは限りませんよと。例えば床上50センチにある幅10センチ、長さ10メートルの平均台を渡るっていうふうに考えてみてくださいねと。普通の身体能力がある人だったら、そんなね、10メートル、幅10センチって言っても、普通にちょこちょこちょこちょこっていけると思うんですね。普通の身体能力のある人だったら。でも、同じ平均台が、例えば地上50メートルの上空にセットされていたらどうでしょうかと。地上では平気だったことが、上空では、この死への恐怖っていうのがプレッシャーになって足がすくむんじゃないかなと思うわけですね。これがプレッシャーの怖さかなと思います。平常心の時っていうのは何でもないようなことでも、その強いプレッシャーの中だと頭が動かなかったり、ひらめきがなかったりだとか、パフォーマンスが大きく下がることがありますよと。まあ、本番に弱いタイプだなとかね、いろいろ言われると思うんですよね。練習はしっかりできるのに本番ではうまくできないとか、そういうのって要はプレッシャー、強いプレッシャーがある中で、その自分の真の力を発揮できるかどうかっていうのがあるのかなと思います。プレッシャーのかからない状態でのその判断と、強いプレッシャーのかかっている状態での判断っていうのは全く別次元ですよというふうに言われているわけですね。だからこのプレッシャーを乗り越えた人だけが、その本物の言葉の重みがあるのかなっていうふうに思うわけですね。まあ、実際にその例えばね、お金をかけて身銭を切ってそのやるって言った時に、もう怖いわけですよ。これで本当にうまくいくのかどうなのかっていうのを、もう胃が擦り切れる思いでやっていくわけですね。その時にまあその成果が出る喜びと、その失敗した時のそのへこみ具合っていうのが、やっぱその実際やったことのある人の言葉の重みと、そういうの一切やったことないっていう人の言葉の重みっていうのは、やっぱり全然違うのかなというふうに思います。例えば、新卒でコンサルに入りましたと。で、自分では全く経験ない業種なのに、そのいかにもコンサルだからって言って、こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよと、その経営の論理的にはそういうふうにやった方がいいんですっていうふうに言われても、やっぱなかなか、どうなのっていうふうになっちゃうと思うんですけど、でもその実践して、例えばもう実店舗を 何店舗も増やしたことがある、その名経営者とか社長さんが、いや、こうした方がいいですよっていうふうに言うと、一発でスッて入ってくるみたいな、さあっていうのは何かっていうと、そういうプレッシャーの中から、そのね、勝ち取ってきたっていうか、乗り越えてきた人のやっぱ言葉の重みっていうのが違うのかなっていうふうに思うわけですね。まあ、もちろん年齢的なものもあるとは思いますし、まあ、顔つきとか声の感じもいろいろあると思うんですけど、そうトータルしてその経験が、その修羅場をくぐってきた場数っていうのが、やっぱ差に出てくるんじゃないのかなと思うわけですね。で、まあ、あとちょっと要注意な点っていうと、例えば異常に高い数値を言う人っていうのが、まあ、いますよと。例えばチラシ広告のコンサルタントとかで、その60件に1件の反応がありますよとか、その、まあ、電話帳から7件に1本のアポが入りますよとかいう、もう本当かよと。そんな数値絶対ありえへんだけど、なんでそんな数値が出るのみたいな、尋常じゃない数値を言う人がいてるわけですね。で、高反応、高すぎる反応の数値っていうのは、もう何か裏があるわけですね。それをもう鵜呑みにしてはいけませんよと。うん、別に裏があるイコール騙しているっていうわけではないんですけど、何か重要な核となる部分を言っていない場合があるわけですね。まあ、有名なところで、限定条件下の事実っていうのを、まあ、言っていないっていうのがあるのかなと思います。例えば、まあ、一番分かりやすいところが Amazon ランキング1っていうのがよく目にすると思うんですけど、目にしたり耳にしたりすると思うんですけど、 Amazon の総合ランキングで1位になるっていうのはもうめちゃくちゃ大変なんですけど、例えばマーケティング部門だとか、その経済部門とかで、その限られた条件下の中で1位になっていたら、堂々と Amazon ランキング1位っていうふうな声を 言えれるわけですね。そのだからそれをよく使うのが当店人気ナンバーワンだとか事業部売上ナンバーワンとか、その例えば書籍アプリダウンロードナンバーワンとかね、僕も言っていますよ。その僕の著書ダイレクトレスポンス広告も広告宣伝部門の中ではその第2位まで行ったことがあるので、その、まあ、第2位ですっていうふうには言ってはいてるんですけど、まあ、そういうふうに、限定条件化っていうのを言っていない場合がありますよと、わざと言っていないみたいな、で相手が誤解を受けるような言い方をわざとやっていると、で限定条件化を意図して隠しているみたいなのに対してはやっぱりちょっと悪意を感じてしまうわけですね、うん、ネット営業とかで、そのネットで営業のノウハウとかを伝えている人っていうのはたくさんいてますけど、やっぱり基本的には鵜呑みにしない方がいいんじゃないかなというふうに思います。鵜呑みにしてはいかんなというふうに思いますね。でもちろん僕もそのうちの一人となっていると思いますから、僕のノウハウっていうのも、素直にね、鵜呑みにする必要はないですよと、基本的には全てのノウハウっていうのは疑ってかかった方がいいですよと、いい意味でも悪い意味でもです。例えばこういう広告をしたら、例えば2000分の1の反応が得られますよとか、なるほど、じゃあこういうふうにしたら2000分の1の反応が出るのかと、じゃあもっとこういうふうにしたらもっと高い反応が出るんじゃないのかとか、もっといい方法があるんじゃないのかとか、今の時代に沿ったやり方はあるんじゃないのかと、じゃあうちの業界に合わせたらこういうふうに変更したらもっとうまくいくんじゃないのかっていうふうに、そのさらに超えていくような感じで考えていく方がいいのかなっていうふうに思います。で結構ね、やっぱそういう人多いです、はっきり言ってなんか怪しいコンサルタントの人とかって、なんかそっち系の人、そういうことを言ってる人が特にインターネット界隈ではすごくすごく多いので、もちろん本物の方もいらっしゃいますけど、でもその裏にね隠れて、なんかもうちょっとおかしいんちゃうかなこの人っていう人は、やっぱそういうおかしな数値を出してる人っていうのは、やっぱ隠れた限定条件下の条件っていうのを隠してたり言ってるし場合がありますから、隠して言っているっていうのがもうちょっとそれどうなのっていう感じがするじゃないですか。だから全てのノウハウっていうのは僕は疑ってかかった方がいいのかなと思います。特にそのこの人はすごいな、本物だなというふうに思えなかった場合はです、基本的に疑ってかかった方がいいです。で、あ、この人は本物だなっていうふうになんとなく直感っていうかね、なんとなくスッとくるなっていう人は、おそらく実践を通して何度も何度も試行錯誤を繰り返してね、でその中で掴み取ったノウハウっていうのを出している場合もありますから、そういう意味ではね、その実践していくっていうのが大事かなと思います。実践していかなかったら、この人が実践している人なのか実践していない人なのかっていうのがわからないと思いますから、実践した人だけがわかるその言葉の重みだとか、そのオーラとは言いませんけど、そういうのがあるのかなと思いますから、ぜひぜひね、その見てらっしゃる方も聞いてらっしゃる方も、ぜひその実践者になりましょうねと。実践しなければ見えてこない部分もありますし、わからない部分っていうのがありますから、ぜひね、ちょっとやってみるっていうのが、でやってみたら必ず失敗しますからあ、これ失敗したわっていうのがもう必ず失敗しますよ。やったことないことをやるんですから、必ず失敗するものなので、でそれを失敗してくじけないようにね、どんどんどんどんやっていきましょうねと。で今その成功してるよっていう人も、もう過去絶対失敗続きでしたから、いろんな名経営者の話を聞いていても、いや僕は私はもう失敗の連続だったんですっていうふうに言ってる方が多いわけですね、失敗なんか一度もしたことありませんなんて言ってる人の方が逆に怪しいなと思うぐらいですから、やっぱり失敗の連続を積み重ねて積み重ねて、その積み重ねが階段になって成功していくっていうのがあるのかなというふうに思います。僕ももう散々やりましたからね、散々失敗してきて、2年間全然反応がない広告を作っていましたから、そこからドーンって反応がね、高反応が取れる数値で、チラシ広告っていうのは一般的には5000件にチラシ広告を5000枚撒いたら1件問い合わせが来るかどうかっていうのが、そのチラシ広告のそのアベレージですよっていうふうに言われていたんですね。これが最高点ですよなんて言われていたのを、僕はもうその半分以下、2000とか1000とか、1000はちょっと言い過ぎかな、1600に1件とか、そういう形でものすごい高い数値を出してきていましたから、そういうのもあるのかなというふうに思います。ただポスティングで言ったら7件に1件っていうのは確かに僕もありましたけど、それはたまたまなんですよ。鳴らしていったらその7件に1件必ず反応があるかというと、そうでもないと思いますから、それはあまり僕は言わないようにしてるんですね。あれはたまたま7件に1件来ただけであって、もしこれが 1000件とか5000件とか1万件例えばポスティングでやったとして本当に7件に1件来るのかって言ったらそれは来ないと思うので、それはやっぱ実践している人間から分かるその数値のデータみたいなのがありますから、ぜひぜひ実践していって本物のデータだとか数値だとかっていうのをこう見破れるというか分かる範囲、分かるところまで来たら、あの本物のノウハウか偽物のノウハウかっていうのが分かると思いますから、ぜひ実践者としてあのやっていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。